ふるさとの風。放送を聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。今週は列島だよりのコーナーで、拉致被害者市川修一さん、増本留美子さんのふるさと鹿児島県の季節の話題をお届けします。またふるさとの声のコーナーでは、拉致被害者石岡徹さんのお兄さん石岡明さんと、曽我美雄さんの娘さん曽我ひとみさんからのメッセージを、今週の一曲のコーナーでは、石岡さんのご家族からのリクエストで、チャップリンの映画ライムライトの主題歌をお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。3月10日、泉教授に核問題をめぐるアメリカと中国の動きについて電話で伺いました。
2月の終わりに1週間ワシントンに参りまして、そして3月の最初にまた1週間北京に行っておりました。ワシントンでも北京でも、この専門家の方と意見を交換するというだけではなくて、政府の方たちともいろいろ議論を交わしてくる機会がありましたので、今現在アメリカがどのように見てるか、あるいは中国がどのように見てるかというようなことをかなり感じて、参りました。昨年の12月31日に、本来第2段階が全て終了する、すなわち北朝鮮の完全かつ正確な申告が、そこまでにきちっと行われて、無能力化に加えてですね、北朝鮮の取る措置が年内に終われば、今年からは第3段階、いよいよ非核化の実質的な意味が持つ非核化の過程に入れるかということだったわけでありますが、これが、なかなか北朝鮮の姿勢が固いことで、全く動かない状況になって、もう2ヶ月が過ぎてしまったという状況だと思います。アメリカの方はそれ大変、遺憾に思っているのはもとよりでありますが、北朝鮮がなんとかきちっとその正確かつ申告完全な申告を行うという方向に持っていこうということで、米朝のいろいろ直接のやり取りもしておりますし、あるいは中国側との議論と協議というものも深めて、その他の国々とのもちろん相談も進めるという形を現在取っているところだと思います。中国の方もこの核問題が止まってしまったことに対しては大変遺憾だということだと思います。とりわけ中国には今年の8月8日から北京オリンピックの開催というのが控えてますので、それまでに核問題で、状況が悪化する、あるいは緊張がまた再び戻ってくるようなことは絶対に避けたいということから、 少し積極的に仲介努力、アメリカと北朝鮮との間の仲介の努力もしたいと、そういう動きになっていると思いますの で、まあ、仲介案ということではありませんが、いくつかアイデアを出してですね、アメリカと北朝鮮双方がそれを受け入れられるような案というものをいろいろ検討して、アメリカ側と今相談をしているというところだと思います。ここまで事態が非常にこじれておりますのは、新興国の中でもプルトニウムの量に関するものはおそらくある程度うまくいく可能性を見ているんだろうと思いますが、問題はウラン濃縮に関する部分、そして北朝鮮がシリアに対して行っていた核協力、核技術協力の実態、ここが全くうまくいかない、すなわち北朝鮮はその事実を認めないということでここまで来ていると思いますが、とはいえ北朝鮮がウラン濃縮計画を持っていた、そしてシリアにも核技術協力を行っていたということを認めない限り、これは前進は不可能だということになると思いますので、なんとかその方法を今模索していることだと、模索しているところだと思います。で、北朝鮮にしましてもこのまま事態が、ずっと続いて進展しないままでいきますと、彼らが当面、それを得たいと思っております。テロ支援国家指定の解除、あるいは適正貿易法の適用終了という、その2つも北朝鮮は得られないということになりますから、そろそろ北朝鮮もこの4月ぐらいにはですね、どういう形で譲歩し、どういう形で妥協をするかという方向に態度を切り替えてくる可能性があるという、そういう印象を持ちました。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。今週は拉致被害者の市川修一さん、増本留美子さんのふるさと鹿児島県の季節の話題をお届けします。桜島を抜きにして鹿児島のことを語ることはできないと言われるほど、鹿児島に住む人々の心の拠り所となっている桜島、活火山として今なお噴煙を上げながら海の中にそびえるその雄姿は鹿児島のシンボルとなっています。旧薩摩藩主島津家の別邸である仙岩園は、贅沢にも桜島を築山に錦江湾、つまり鹿児島湾を池に見立てた回遊式の庭園で、ここから眺める桜島は絶景です。この仙岩園では2月頃から早々と寒緋桜が咲き始め、ソメイヨシノ、佐渡桜など幾種類もの桜が次々と満開を迎えます。訪れた人々は錦江湾と桜島の雄大な眺めを背景にした華やかな桜の花に誰しもが感嘆の声を上げます。拉致被害者松木薫さんのお母さんのふるさとも鹿児島で、お母さんは今も桜島、花は霧島とふるさと鹿児島を思い歌われることがあるそうですが、薫さんもお母さんの歌うおはら節を覚えていらっしゃるかもしれません。また増本留美子さんは中学の卒業記念に桜島でお友達と一緒に写真を撮ったのだそうです。増本さんと同じく鹿児島出身の市川修一さんも、幼い頃から桜島の姿をご覧になったことでしょう。この桜島のふもとで育ち、鹿児島の名産となっているのが桜島大根。火山灰が降り積もった土壌の下で多くの手間をかけて作られる重さ20キロほどの大きな大根、2月にその収穫を終えると、鹿児島の人々は間近に迫る春の訪れを感じるのだそうです。 本格的な春の訪れはもうすぐ。九州の最南端鹿児島から順に次々と北に向かって春の便りが届けられることでしょう。以上、列島便りでした。さて次は拉致問題解説のコーナーです。今週は救う会の西岡務常任副会長から救う会の活動方針についてお話をいただきます。救う会は正式名称を北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会といいます。1997年に家族会を支援する目的で拉致被害者の友人や支援者などにより結成された組織です。救う会はこれまでに講演会、写真パネル展などを開催し、拉致問題に対する国民の理解を深めるとともに署名活動や募金活動を行い、家族会の活動を支えてきました。また拉致議連や家族会とともに国連や韓国、アメリカをはじめ各国を訪問し、拉致問題の解決を訴えています。今日拉致問題は国際社会の理解と支援を得ていますが、そこには家族会や救う会の積極的な活動が大きく貢献しています。今回はこうした救う会の10年間の活動の総括、また今後の活動方針について西岡務常任副会長からお話を伺いました。西岡さんは救う会設立以来活動の中心になってこられました。現在は常任副会長としてご活躍中です。それでは西岡常任副会長のお話をお聞きください。
私たちは11年前に運動を始めましたときに、拉致被害者救出を日本国の政治の最優先課題にしてほしいという要求をかけたんです。その要求が2年前2006年に実現しました。日本政府は総理大臣を本部長とし、全閣僚が参加する拉致問題対策本部を作りまして、被害者救出に今全力を挙げています。このラジオ放送ふるさとの風も政府のそのような取り組みの一環だと思います。被害者全員救出という目標に対して、日本政府と国民は絶対に譲歩しないというメッセージを北朝鮮の指導者、諸外国に伝えなければなりません。そのために日本と海外で一層世論を高める活動を続けていきたいと思っています。北朝鮮は拉致問題はもう終わったと言ってるんですけれども、それは絶対に受け入れられません。私たちは横田めぐみさんをはじめとする日本政府が認定している被害者の人たちはみんな生きてると信じていますし、それ以外にも多くの被害者がいるということが分かっています。この放送を聞いている横田めぐみさんをはじめとする、そしてまだ日本政府が認定できていない被害者の方たちも安心してください。全員を助け出すという日本国と日本国民の意思は固いものです。絶対に譲歩しません。もう少しの辛抱ですから待っていてください。そして日本人の被害者を管轄している北朝鮮の幹部の人たちに訴えます。被害者に絶対に怪我をさせたり危害を加えたりすることがあれば、私たち日本国民は絶対に許しません。全く何の罪のない子供をさらっていって30年も返さない悪の側に立ち続けるのか、日本人を助けて他の国の拉致被害者を助けて正しい道に戻ってくるのか、ぜひゆっくりと考えていただきたいと思っています。皆さん方は労働新聞、北朝鮮の新聞を時々読まれると思いますけれども、労働新聞には実は救う会の名前は出てるんです。金正日氏が拉致を認める前ですね、私たちは北朝鮮を誹謗中傷する反共反動勢力だと呼ばれて、何があってもおかしくないと脅しされました。 しかし皆さんもご承知の通り、2002年に金正日委員長が拉致を認めて謝罪したんです。私たちの主張が正しいことが証明されたんです。正しい側にいる人たちの言うことをぜひ聞いてください。北朝鮮はまだ嘘をついています。被害者はまだまだたくさんいます。たくさんの被害者をぜひ早く返してもらいたい。そのために日本国民は今強い怒りを持っています。私たちは署名をすでに600万人集めました。全国で毎日のように集会やデモや街頭での訴えをしています。私たちの気持ちは時間が経てば経つほど高まるだけです。私たちは諦めただろうと思ったらば、それは誤解です。自国民をさらわれて、自分の家族をさらわれて諦める政府、諦める親や家族がいるでしょうか。皆さん方にも家族がいるでしょう。私たちは私たちの家族を取り戻すまで、日本人被害者を全員返せという叫びを続けます。私たち救う会としましては、韓国のイミョンバク政権に大変期待しています。イミョンバク政権は北朝鮮に対して一方的に支援をすることはしないと言っています。韓国人拉致問題を重視すると言っています。日本政府は、そして日本国民は、日本人拉致問題が解決しない限り、残念なことですけれども北朝鮮の皆さんを支援することはできません。韓国も今日本政府と同じ姿勢に変わりつつあります。韓国人の被害者の救出のために韓国国民と韓国政府が立ち上がり、私たち日本国民が、そして日本政府が、日本の被害者救出のためにこれまで以上の活動を続けるということが今年予想されることです。拉致被害者を返さなければ北朝鮮に対する支援はどんどんどんどん減っていきます。早く国際社会が喜んで北朝鮮を支援できるようにしてほしいのです。そのためには被害者を全員返すという決断以外にないと強調しておきたいと思います。
救う会の西岡常任副会長のお話でした。日本政府は拉致被害者全員が生存しているとの前提に立ち、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と即時帰国を強く求めています。以上、拉致問題解説でした。続いては北朝鮮拉致被害者ふるさとの声のコーナーです。今週は2つのご家族からのメッセージをお届けします。まずは拉致被害者石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんから徹さんに宛てた手紙を代読します。石岡徹さんは今から28年前の1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。この冬も峠を越えました。まだ厳しく寒い日もありますが、春は近づいてきました。さて、子供の頃の冬を思い出します。寒くても雪の中、そりゃスキーでよく遊びました。家の裏で何度か大きなかまくらを作ったこともありました。ある時、お母さんがおしるこを作って持ってきてくれたことがありました。近所の友達とみんなで食べて、とても楽しかったことを徹も覚えていると思います。あの頃、子供はとにかく手袋を濡らすので、お母さんが毛糸で編んだり縫ったりして簡単な手袋をたくさん作ってくれました。子供たちはそこら中転げ回って子犬のようなものでした。暗くなるまで遊んで家に帰ると、雪だらけの濡れた手袋をストーブにくっつけて溶ける音を聞きました。今でも子供たちは雪山を元気に転げ回っています。徹の子供たちも 野山で雪遊びをしたことだろうと思います。みんなで元気に再会して積もる話をしよう。子供時代には考えもしないけれど、年を取るに従って兄弟はありがたいものになります。ホームシックになった時、トールの手紙に励まされたことをよく思い出します。社会人となったトールと話をしたいといつも考えています。50代に入ったばかりのトールにはまだこれから長い人生があります。無理をせず元気でいてください。私たちはお前の笑顔を待ち続けています。石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージでした。続いては曽我三好さんに向けての娘ひとみさんのメッセージです。1978年8月12日、新潟県真野町で当時46歳だった曽我三好さんは、娘の曽我ひとみさんと一緒に拉致されました。娘のひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。
母ちゃん、元気にしてますか？病気なんかになってませんか？いつもいつも心配しています。母ちゃんと買い物に行って、その夜から29年もの年が過ぎてしまいました。私は日本で元気に暮らしています。もう5年になります。まさか帰ってこれるとは思ってませんでした。佐渡で一生懸命仕事をしています。家族もみんな一緒です。今夢に向かって一生懸命娘たちは勉強しています。子供が好きだった母ちゃんのように保育士になりたいと長女は言っています。一つ悲しいことは、2年前に父ちゃんが亡くなったことです。いつも母ちゃんに会いたいと待っていました。いつまでも私は待ってます。佐渡で一緒に暮らせるその日を思いながら、元気で一日も早く帰ってきてください。娘、ひとみより。
曽我三好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージでした。以上、ふるさとの声でした。続いては今週の一曲のコーナーです。今週は石岡徹さんのご家族からのリクエストで、映画ライムライトの主題歌テリーのテーマをお送りします。映画ライムライトは喜劇王として知られるチャーリー・チャップリンがアメリカで制作した最後の映画です。主題歌のテリーのテーマはチャップリン自身が作曲。万感胸に迫るメロディーが映画の内容と相まって人々の心を捉え、映画が公開された1950年代にはヒットチャートの上位にランクイン。チャップリン映画音楽の最高傑作、映画音楽史に輝く名曲と評されています。それではテリーのテーマをお聞きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲 曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。テリーのテーマをお聴きいただきました。今週の一曲でした。この番組ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 11,995kHz、 夜1時からは周波数 9,780kHz で放送しています。また朝鮮語放送イリボネバラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 13,725kHz で、夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。それではまたお会いいたしましょう。